SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。今月開幕する男子サッカーの FIFA ワールドカップカタール大会。このほどカタール大会のアンバサダーを務めるサッカーの元カタール代表ハリド・サルマン氏が、同性愛者は精神に問題があるとの旨の発言をし、批判が集まっています。開幕まで2週間を切る中、改めて世界最大のスポーツイベントワールドカップのホスト国としてカタールがふさわしかったのかどうか疑問の声が高まっています。今年のワールドカップの開催国がカタールに決まったのは2010年のことでした。その当時から様々な理由でカタールでの開催を懸念する声が上がっています。その大きな懸念の一つが性的マイノリティ、LGBTIQ+の人たちへの対応です。カタールでは同性愛は違法です。あるドイツのドキュメンタリーはこの問題に迫り、ワールドカップカタール大会のアンバサダーでサッカーの元カタール代表ハリド・サルマン氏にインタビューを行いました。サルマン氏は同性愛がイスラム教の教えに反しているとの見方を示しました。同性愛はイスラム教のハラーム禁止事項に当てはまるのかという問いに対し、同性愛者の精神には問題があるとの見方を示し、物議を醸しています。
But do you think gay is haram?
同性愛がなぜイスラム教の禁止事項なのか、私は専門家ではありませんが、禁止事項です。なぜならそれは精神の傷だからです。サルマン氏でした。この発言の直後、政府関係者はすぐにインタビューを中止しましたが、発言は世界に発信されました。サルマン氏の発言に対して世界各地から批判の声が上がっています。LGBTIQ+の世界的な擁護団体オールアウトは、チューリヒにある FIFA ワールドサッカーミュージアムの前で抗議行動を行いました。オールアウトのエグゼクティブディレクターマット・ビアード氏は、今回のサルマン氏の発言について、これまで続いているカタール当局と FIFA による一連の多くの過ちの新たな一つに過ぎないと語ります。
Just a week agoた
った1週間前、カタールの外相は LGBT プラスの人たちの人権に対するカタールの方針を批判する人は皆傲慢だと言っていました。そしてたった数日前には FIFA のインファンティーノ会長自身が各チームに対して、イデオロギーをサッカーに持ち込むべきではないとする書簡を送ったばかりです。私たちがここで言いたいのは、私たちはイデオロギーではないということです。私たちは LGBT プラスの人間であり、その存在がカタールでは脅かされています。私はこの問題の責任は FIFA にあると考えています。ビアード氏でした。カタールでの性的マイノリティの扱いをめぐる怒りと懸念はオーストラリアでも高まっています。オーストラリアでスポーツ界でのインクルージョンを進める団体プライドインスポーツのボー・ニューエル氏は、サルマン氏の発言について、ワールドカップの開催を前に LGBTIQ プラスのサッカーファンの不安を煽るだけだと語ります。もはやメッセージが一貫していません。カタール政府は、私たちがカタールで試合を観戦しても安全だと言っていますが、大会アンバサダーのような力を持つ有名人からは、同性愛者は脳のどこかに問題があるとの発言が聞かれます。 LGBTQ のコミュニティがもし大会を観戦に行くのであればですが、慎重になり、いつもより多く注意を払うことを当然理解できます。また多くの LGBTQ コミュニティが抗議のために大会に行かないことも私たちは知っています。
LGBTQ コミュニティ are not going in protest.
ニューエル氏でした。今年2022年のワールドカップの開催国にはオーストラリアも名乗りを上げていました。しかし獲得できたのはたった1票でした。当時オーストラリアへの大会誘致に取り組んだチームでシニアエグゼクティブを務めたボニータ・マーシリーズ氏はサルマン氏の発言を受けて今回の大会では答えなければならない問題が多くあると語ります。発言には驚きませんでしたが恐ろしく思いました。いろいろと考えさせられました。例えばカタール政府がワールドカップにオーストラリアのファン49人を招待していますが彼らはどう感じたでしょうか。またサルマン氏と同じワールドカップのアンバサダーであるティム・ケイヒル氏はどう感じたのでしょうか。マーシリーズ氏でした。今年の大会開催国にカタールが選ばれた当時 FIFA の会長だったブラッター元会長はこのほどワールドカップの開催国としてのカタールの能力に疑問を持っており、その疑問が正当化されたと発言しました。大きなイベントであり、大きな国が必要です。カタールは小さすぎます。ある時、そこに行くべきではないと私は言ったこともありますが、私は正しかったと言えます。ブラッター元会長でした。しかし、ワールドカップは今月、実用面そして倫理上の点で様々な懸念が残る中開幕します。世界最大のスポーツイベント、そしてこのイベントをどこで開催すべきなのかというディベートはこれからも大会が終わるまでのおよそ6週間は続く見通しです。 SBS ニュースのサニル・アワスティのリポートを SBS 日本語放送の平林純子がお伝えしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。